こんにちは、望月です。本日は文章の利点と欠点についてお伝えさせていただきますね。音声ということもあるので、それはともかくとしてですね、文章の利点としてはまずずっと見れるということですね。ウェブ上でも紙でもそれはどちらでも同じことですね。アクセスの違い云々はありますけど、もう一つは修正が簡単なことです。音声になりますと、もう切り張りとかしなきゃいけないので、もう文章を直すのと比べるとちょっとめんどくさいかなと思っています。で、さらにはですね、同音異義語が読者さん、あなたに伝わりやすいという点があります。いろいろありますよね、同音異義語。すぐにはちょっと思いつかないんですけれども、何ですかね、例えば歯医者、音声ですとイントネーションの違いで伝わるかもしれないんですけれども、この歯医者という一言だけですと、例えば歯の歯医者さん、お医者さん、歯のお医者さんの歯医者さんなのか、壊れた車の歯医者なのかというのも正直わからないのがありますよね。このただ歯医者という単語だけを聞いてしまうと。で、文章の場合はそれがもう文字視覚化されてますから速攻でわかるというのがありますね。それは本当に利点だと思います。あとはファイルの容量が小さいことですかね。あんま関係ないかな。で、次に欠点なんですけれども、文章の。で、これ一番挙げられることが、やっぱり順序立てて作らないと相手に伝わらないってことですね。で、話す場合ですと、相手の仕草や表情という他の情報も入りますので、伝わっているかいないかというのは判断つきやすいんですけれども、文章の場合って、音声でもそうなんですけれども、一方通行ですよね。例えば Facebook とか、ブログ、メールマガ、何でもいいんですけれども、こちらからあなた宛に当てるという形になりますので、一方通行なわけですよ。なので相手目線で書かないとちょっと厳しいというのがあります。よく普段の生活でもお話ししていると話がもうあっちゃこっちゃ飛んでしまう人っていらっしゃると思うんですよ。話題性があるって意味なんですけれども、対面の時、直接会ってる時はですね、もうツッコミではないんですけれども、どういうことですかとか、こういう話でよかったですかねっていう、ふうにちょっと聞き返すことはできますけれども、文章はできないですよね、まず。なので、ゴールを決めて筋道を立てないと伝わらないわけなんですね。で、文章が難しいって感じられるのは、おそらくこのあたりも要因の一つなんじゃないかなって思っています。で、それを解決するためにはですね、やはり主題を決めるということが一番ですね。それが題名に含まっててもいいですし、含まってなくてもまた、お客様側に伝われば OK なんですけれども、とりあえず内容が結局何を言いたいのかが分かんなきゃ意味がないわけですよ。ただ単にお話ししたいということであるのであれば、直接Facebook のメッセージでもいいわけですよね。こういう記事にしなくても。なのでまず最初はゴールを決めていただいて、で、最終的に実は言いたいことはこうなんですよっていうふうにまとめれば最後締まるかなと思います。やっぱり内容的にはちょっと抽象度が高くて難しいというのもあると思いますので、はい。では本日はこのあたりで。ではでは。